ベンヤミン・ネタニヤフ21世紀のスーパーヴィラン。2025年のベンヤミン・ネタニヤフの指導力は、歴史的な暴力への依存、戦略的失策、権力維持のための絶望的な試みによって、グローバルな危機へと発展しました。本校では、彼の行動の軌跡を検証します。イスラエルの暴力的な起源から2023年10月7日の攻撃の異常、支持の崩壊、ガザでの無謀なエスカレーション、そして暗黙の核脅威まで。ネタニヤフとドナルド・トランプの個性によって形成された彼の策略は、壊滅的な紛争のリスクを冒しており、国際社会の緊急の注目を必要としています。歴史的基盤、ナクバとシオニストの暴力。1948年のイスラエル建国は、75万人のパレスチナ人が強制的に追放されたナクバと呼ばれ、イル軍やレヒといったシオニストの準軍事組織による計画的な暴力の産物でした。これらの組織は、1922年から国際連盟の枠組みでパレスチナを統治し、ユダヤ人の移民とパレスチナ人の権利のバランスを取ろうとした英国委任統治を標的にしました。1920年代のパレスチナの人口は約 90% がアラブ人、ムスリムとキリスト教と 10% がユダヤ人でしたが、1917年のバルフォア宣言がユダヤ人の国民的故郷を約束したことで、ユダヤ人の移民は1917年の6万人から1947年までに60万人に急増しました。この流入と土地購入は、アラブ人の追放への恐怖を強め、解決不可能な緊張を生み出しました。メナヘム・ベギンなどの指導者率いるイル軍とレヒは、英国支配を終わらせるために、テロリズムに訴えました。1946年、イル軍は、エルサレムのキング・デビッド・ホテル、英国行政の中心地を爆破し、91人、アラブ人41人、英国人28人、ユダヤ人17人を含むが死亡しました。1948年には、女性や子供を含む100人以上のパレスチナ人村民をデール野心で虐殺し、大規模な逃亡を引き起こし、難民危機を悪化させました。また、ユダヤ領土を縮小する分割案を提案した国連調停者、フォルケ・ベルナドッテを1948年に暗殺。これらの行為は、英国を1947年に委任統治の放棄に追い込み、国連に1949年にイスラエルを承認させましたが、イスラエルは分割計画、難民の帰還権、その他の国連条件を遵守しませんでした。政治的目標を達成するための暴力の使用という、この先例は、ネタニヤフ下のイスラエルの現在の政策に響き、国家の支配を国際規範や人道的義務より優先し続けています。10月7日の攻撃、異常と、戦略的失敗。2023年10月7日のハマスの攻撃は、1200人のイスラエル人を殺害し、251人を人質に取り、重大な脆弱性を露呈し、イスラエルの準備体制に疑問を投げかけました。もともと、アシュケロン近くで予定されていたノバ音楽フェスティバルは、数日前にガザ国境からわずか数キロの場所に変更されました。これは、継続的な緊張により高リスクの地域です。攻撃当日、軍事的保護は異常に手薄で、動乱の国境に近いにもかかわらず、わずかな警察の存在しかありませんでした。ハマスが障壁を突破した際、イスラエル軍の対応は遅れ、近くの基地から部隊を動員するのに数時間かかり、攻撃者にコミュニティやフェスティバルを荒らし回る時間を与え、数百人を殺害しました。悲劇を悪化させたのは、イスラエルがハンニバル司令、民間人の命を犠牲にしてでも、捕虜を防ぐ物議を醸すプロトコルを使用した可能性を示す証拠です。生存者の証言と2024年の国連調査によると、戦車やヘリコプター部隊を含むイスラエル軍は、ハマスの拉致を阻止するために、自国民に発砲し、フェスティバル参加者の不明な数を殺害しました。フェスティバルの移動、セキュリティの不足、反応の遅延、ハンニバル司令の使用といったこれらの異常は、重大な過失か、厳しい報復を正当化するための意図的な仕掛けを示唆します。当時、ネタニヤフは、司法改革をめぐる激しい国内の動揺に直面しており、批判者は、これが彼を汚職容疑から守るために、 民主主義を損なうと主張していました。攻撃は国民的団結の契機となり、国家安全保障に焦点を移し、彼の政治的地位を強化しましたが、壊滅的な人的コストを伴いました。ネタニヤフの支持崩壊とトランプの屈辱。2025年5月までにネタニヤフの権力掌握は揺らいでいます。国内では、イタマル・ベングビルやベザレル・スモトリッチといった極右勢力との連合が穏健派を遠ざけ、司法改革や汚職裁判に対する抗議を煽っています。2019年から続くこれらの裁判は、彼を贈収賄、詐欺、背任で告発し、最大7年の懲役の可能性があります。有罪判決は、1950年のイスラエルジェノサイド法に基づく訴追の可能性も引き起こし、同法はジェノサイドに死刑を規定しますが、現代のイスラエル裁判所は終身刑を好みます。国際的には、国際刑事裁判所が2024年にガザでの戦争犯罪で逮捕状を発行し、南アフリカが国際司法裁判所に提訴したジェノサイド訴訟がイスラエルをさらに孤立させました。イスラエルの主要同盟国である米国の世論は変化し、2023年以降、数万人を殺害した封鎖や爆撃キャンペーンに対する不支持が拡大しています。75歳という年齢と指導のストレスによるネタニヤフの健康状態は彼の脆弱性を増しています。2025年5月12日、ドナルド・トランプはガザに残る最後の知られているアメリカ人、人質エダン・アレクサンダーの解放をハマスと直接交渉し、ネタニヤフを完全に無視することで重大な打撃を与えました。米国特使スティーブ・ウィットコフが促進し、カタールとエジプトが仲介したこの取引はネタニヤフを屈辱させました。彼の事務所は功績を主張しましたが、明らかに蚊帳の外でした。この動きはネタニヤフが停戦を受け入れることを拒否したことへの米国の苛立ちを示し、トランプがイスラエルにとって重要な生命線である軍事援助の削減を脅したとの報告があります。これに対し、ネタニヤフはガザへの攻撃をエスカレートさせ、コントロールを取り戻し、権力喪失による法的、政治的結果を回避しようとする絶望的な癇癪を反映しています。ガザのエスカレーションとサムソンオプション、危険な賭け。ネタニヤフのガザへの激化攻撃は、地元民が爆撃の強度が20倍に増したと表現し、避難民のテント、病院、学校を標的にし、人道危機を悪化させています。2025年5月16日時点で71日間の封鎖が、すべての援助を遮断し、ガザの200万人の住民に飢饉を引き起こし、3月の攻勢再開以来、数千人を殺害しました。このエスカレーションは、米国から供給された備蓄を、意図的に枯渇させる戦略的動きとして見られ、トランプの援助撤回の脅迫にもかかわらず、米国に支援継続を強いる狙いがあります。精密誘導ミサイル、砲弾、その他の兵器の急速な枯渇は、イスラエルを脆弱にし、特にその行動が地域の敵を挑発しているためです。イラン、ヒズボラ、フーシ派は報復し、フーシ派はイスラエルの主要空港近くにミサイル攻撃を行い、イランは2024年の革命防衛隊、司令官暗殺に対する報復を模索している可能性があります。ネタニヤフは、サムソンオプション、推定80から400発の弾頭を伴う、イスラエルの核の最後の手段を直接脅すことは避けますが、外交官との裏の会話でそれをほのめかしている可能性があります。これは、2012年の国連演説で、イランの核プログラムに赤線を引いた彼の戦略的、曖昧さの歴史と一致します。マルコルビオなどの米国当局者に、脆弱なイスラエルが考えられない措置に訴える可能性を示唆することで、ネタニヤフは継続的な支援を確保しようとし、米国の援助が途絶えれば核エスカレーションにつながる可能性を警告しています。この二重の戦略、備蓄を枯渇させながら、サムソンオプションをほのめかす、は、世論の変化にもかかわらず、米国に支援を強いるか、または、地域の脅威がエスカレートした場合に壊滅的な対応の舞台を整え、グローバルな影響を伴う多方面の戦争を犯すリスクがあります。危機を駆り立てる個性、ネタニヤフとトランプ。ネタニヤフの行動は、 瀬戸際外交と生き残りに定義されたリーダーを反映しています。同盟国への反抗、2024年のイランへの攻撃のような紛争のエスカレーション、世界的非難にもかかわらず停戦提案の拒否という彼の歴史は、倫理よりも個人的、政治的生存を優先する姿勢を示しています。法的問題、健康への懸念、支持の喪失は、この絶望を増幅し、彼を、世界の安定を危険にさらして、刑務所を避ける危険な行動者にしています。トランプの衝動的で、取引的な性格は、この不安定さを助長します。2025年1月に、武器制限を解除して、当初は、支持的だったトランプは、5月までにアレクサンダー、取引とサウジアラビアとの正常化への焦点に、見られるように苛立ちに転じました。イスラエルの行動にますます反対する米国の世論に、敏感なトランプは、ネタニヤフの挑戦を個人的な侮辱とみなせば、援助削減の脅しを実行するかもしれません。ネタニヤフの計算されたエスカレーションとトランプの予測、不可能な反応の相互作用は、誤算がより広範な紛争を転化する、火薬庫を生み出し、イスラエルが、実存的脅威に直面した場合、核エスカレーションを伴う可能性があります。グローバルな脅威と緊急行動の必要性。イスラエルの暴力的な起源から10月7日の異常、支持の崩壊、ガザでの無謀なエスカレーションに至るネタニヤフの軌跡は、彼を世界が直面した最も危険な、スーパーヴィランとして位置づけます。サムソンオプションへの示唆とイスラエルの備蓄の枯渇は、責任逃れの絶望的な試みによって駆動される、壊滅的な紛争のリスクを冒しています。国際的な指導者は、緊急に、情報機関と協議し、この増大する脅威に対処するための緊急計画を、準備し、世界が、カオスに飲み込まれるのを防ぐ必要があります。